リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回はイタスさんと一緒にお送りしていきますが、スペシャル回です。ずっとお呼びしたかったゲストに今回来てもらってます。リバプールファンのカズマさんです。ようこそリバプール雑談ラジオへ。
はじめまして、カズマと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
カズマさんのことはツイッターとかでも見た人も多いんじゃないかなと思いますけど、まず簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、わかりました。はじめましての方が多いかと思います。カズマと申します。私はLFC と音楽が好きっていうのもあって、昨年の10月から、11週間ってそんなに長い期間じゃないんですけど、リバプールに滞在してきたっていうようなものになります。でその期間で公式戦は全試合アウェーとかカップ戦も含めて見に行ったりだとか、いろんな様子を見たり体験したりっていうことがあったので、今日はそんな話をさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もうツイートを見るたびにスタジアム行っててすごいなっていうなんか感想があったんですけど、
12月で試合頻度も多かったんで、なんかリバプール FC 漬けみたいな日々になりましたね、結果的に。
11週間だったんですね。
そうですね。やっぱりそんなに長くなかったんですけど、見れた試合は多かったですね。
いやーすごい。僕とイタツさんと、あとカズマさんは、飲み会とかで何度か顔を合わせたことがあったり、
はい、
あと、一回コップバンドって感じで、スタジオにも入りましたよね。
はい、懐かしいです
それがもう2年ぐらい前ですよね。ちょうどコロナ始まる直前ぐらいの。
そうですね、怪しくなってきたなみたいな時に、
怪しくなってきた頃、
入って懐かしいですね。もう2年経っちゃいましたっていう感じです。
ですよね。確かその時もワーホリ行くっていうような話は聞いてたかなと思いますけど、はい、まあちょっとコロナもあってどうなるのかなっていうふうには思ってましたけど、去年の秋に実際リバプールに行って、で試合見まくってっていうところで、結構そのカズマさんのツイートを見て、自分も同じような旅をしたいなっていう、現地で試合いっぱい見たいなみたいな感じで思った人も多いかなと思うので、今回はまあそういう人にも参考になるようにいろいろ話を聞いていきたいなという感じです。
ぜひ
ぜひ。はい、じゃあビザとしてはワーホリで行かれてたっていうことだと思うんですけど、はい、その辺のリバプールに行こうと思ったきっかけとか、そのビザ周りのところとかを聞いていきたいなと思うんですけど。
はい、そうですね、きっかけは旅行がきっかけで、何度かリバプールに出て初めて実際に試合見たのが1920のシーズンだったんですけど、その夏と冬に行ったら、もうこれは単発じゃなくて実際にもう現地で生活して、生活の一部に LFC があってみたいな、この当事者になってみたいなっていう思いどんどん強くなってきて、じゃあどうやっていけるのかなって調べた時に、イギリスの場合 YMS っていうんですけど、他の国でいうワーキングホリデーみたいなビザがありまして、そのビザにすごい倍率高い中で運よく当選すると2年間は行けますっていう、これ素晴らしいじゃないかということで早速応募してみたら、ありがたいことに一発で当選をして、わあ嬉しいっていうような感じが始まりでしたね。
はいはい。
で、その時もうちょっと急すぎて悩みもあったりしましたけど、いざ行こうって思った時にはちょうどコロナが始まって、イギリスもロックダウンだとか無観客だとかっていう状況続いてしまって、行けない期間が続き、やっと昨年っていう感じですね。
そのワーホリ的なやつはなんかこう延期というか時期がずれるみたいな感じにはならない感じだったんですね。
そうなんですよね。なんか一般的なワーキングホリデーって入国日から何年間みたいな風っていう風に聞いたんですけど、イギリスの場合はもう申し込む時点で、終わりの日にちが決まってるっていうのがそういうルールになってるので、行こうと思った時にはビザの終わりは決まってるけど行けない日々がどんどんこう続いて、期間が実質短くなっていくみたいな時間が続いてたっていう感じですね。
なるほど。さっききっかけのところでも話されてましたけど、初めて行ったのが1920の、 夏っていうことだったと思いますけど、はい、あれですよね、あのアーノルドの壁画の前で、
あ、そうです、
本人登場の、これも本当にすごいなと思いますけど、いやもう、カズマくん持ってるなっていうのを、毎回毎回
衝撃でしたね。
これもちょっと話してもらっていいですか？
はい、ちょうどあの開幕戦1920のノリッチ戦を見に、それとその前 の、 あのコミュニティシールドを見に行ってたんですけど、
うん、
あの開幕戦の前日にこうスタジアムツアーに行って、ついでにあの壁画が近くにあるんで新しくできたっていうし、こう写真撮りに行こうかなと、せっかくだし彼のユニフォーム着て行こうかなと思って行ったら、
うん、
なんだ誰か人少ないけどなんか普通の雰囲気じゃないなっていう感じで近づいてみたら本人アレクサンダー・アーノルドがいて、えっていう感じですよね。もう、
うん、
なんて言っていいか分からなかったですけど、とりあえず声をかけて、あの近くの人にサインペン書いてサインしてくださいと、あと写真撮ってくださいって言って心よく撮ってもらったっていうようなことがありました。
いやーすごい、
最高っすね。
膝震えちゃいますね、本当にこんな近くにいるんだと思って
それが初めてのリバプールで、
そうですね、それが初めてのリバプールで、そんなこともあったらもう現地に住みたいとかいう思いもどんどん強くなってってなりましたね。
なるほど、まあそれはすごい経験ですね。
ラッキーでしたね。
うん、なかなかないですね、そこまで。
本当に運を使い果たしたんじゃないかなって思ってました私は。
いやでもまだまだこっからの話が使い果たしたどころじゃなかったなっていう出てくると思いますけど、その後今回のリバプール滞在で行くと10月の後半ぐらいでしたっけ？
そうですね、あのマンチェスターユナイテッド戦アウェーの、 あの試合の前日に、あの渡航したっていうような感じでした、ね、
いきなりオールドトラフォード行ってましたよね。
そうですね、入国翌日に行って
すごいな。
ありがたいことにもうその頃隔離期間とかもなくて、あのすごい簡単に入国できる時期だったんで、早速行ってっていう感じでしたね、はい
はい、なんかツイート見ててすごいびっくりした記憶が残ってますよ。なんか行くっていう感じで、あの出発しますみたいな感じのツイートを見て、でなんかすぐもうオールドトラフォードにいて、うん、あれみたいな
、うん、僕も思いましたね
どうなってんだろうって。
いや、うん、
前日の夜にあのリバプールに着いてもろもろあの入居とかを済ませた後に、もう翌日翌朝すぐっていう感じでしたね。
すごい。それ電車で？
あ、そうです、そうです、ね、移動は電車で、あのリバプールからマンチェスターは電車で行ったっていう感じです。
いやもう行動力が本当すごいなって。
うん、元気だね。
元気でしたねモチベーションしかなかったですかね。
いやマジ大事ですよね、そういうの。
うん、
びっくりした。あの渡航の前日が、あの仕事の話だと最終出社日で、もう翌日に渡航してその次にオールドトラフォードに行くみたいな。
すごい、昨日仕事明日オールドトラフォードみたいな。
すごい
元気いっぱいみたいな感じでしたね。まあ、
でもそれでついていきなり0-5のあの試合だと、もう余計テンションやばいことになっちゃいますよね、
はい、本当ですねいきなりあれを見れたらもうたまらないなっていう気持ちしかないですよね、うん、本当に
すごいなぁ。いやもうその試合の話も聞きたいですけど、オールドトラフォードの0-5はあの僕らも散々ネタにしてたというか、楽しんでいろいろ話をしてましたけど現地はどうでした？
やっぱり試合始まる前まではいつも通りのダービーというか、あの、うん、観客のボルテージもすごかったですし、あのさすがユナイテッドのファンも強烈だなって思うことがすごい多かったですけど、うん、まあ、ファン同士のあのちゃんとの掛け合いとかもありましたし、
うん、
まあ、でも試合始まってみたら、はいはい、もう結構早い段階から点も入って、
うん、
もうユナイテッドファンは静まっていくみたいな感じでこちらのファンとしては気持ちいいような状況でしたよね。
うんうんうん、
もうアウェイスタンドはもうすごい盛り上がりでしたし、うん、ユナイテッドファンもあの、まあ、前半の時点でもう帰っちゃう方々も結構いましたし、
うん、
もうピリついてるような雰囲気はありましたね。もう試合終盤になるともう諦めてますけど、残ったユナイテッドファンはもう試合終了までずっと同じちゃんと歌い続けて、
あ、
まあ、ため息ついて帰るみたいな、ちょっと不思議な雰囲気で試合終わって試合結果もああいう内容だったので、 しっかりこう分離して退場させるためにアウェイファンはずっと最後まで残って、うんうんうん、ずっとちゃんと歌い続けて大盛り上がりみたいな雰囲気で、うん、あれは気持ちいいですよね、あのリバプールファンからしたら、
うん、いやもうずっと語り継ぐ試合だなって、
本当ですね、もう伝説を目の前で見れてよかったなっていう思いです、本当に
すごいな。ダスさん、あの05はすごいっすよね。
いや本当にテレビで見ても最高だったんで、現地で見たらなんだろうな、その普通のスタジアムの雰囲気じゃない感じが自分たちにとってはすごく気持ちいいんだろうなと思って見てましたね、
うんうん
うん、あとなんだっけ、そのもう 5-0 になった後、0-5になった後、ユナイテッドのボール回しをリバプールファンが煽ってたような風に聞こえたんだけど、
うん、はい、
そういうのもやっぱあれはリバプールファンだったんですね。
そうですね、もう 5-0 になって以降は本当にユナイテッドファンは一生同じ歌を途切れず歌い続けるみたいな感じだったので、まあ掛け声とか煽りみたいのはもう全部リバプールのサポーターです、
ね、あー、それは気持ちいいですね。試合前の話戻っちゃいますけど、なんか両サポーターのいざこざみたいなのなかったですか、はいはい、耳かけた限りは。
そうですね、僕は見かけた限りはもうリバプールファンの姿、僕は正直行くまでの道中では分からなかったですね。
あ、なるほど、う
ん、そのくらいやっぱりユナイテッドファンすごい、もちろん熱い方が多くて、駅も電車の中から、うん、もう道中から本当にうるさくて、
うん、
もう道は発煙筒の煙で曇ってるみたいな、
すごい
そんな雰囲気だったので、
いや僕も昔アンフィールドでユナイテッド戦があるときにアンフィールドに行ったんですけど、はい、シャンクリーゲートに写真を撮りに行きたいと思ったんですけど、シャングリーゲートのそばってアウェイサポーターの入場口が近くてすごい並んでて、はい、なんかもう近寄りたくないぐらい怖い雰囲気だったんですよね。結局その日はシャングリーゲートの写真撮れなかったっていうのがあったんで、まあ、結構、まあ、本当に相手チームのサポーターとの雰囲気っていうのはこう違うものがあるっていうか、怖かったろうなっていうのはちょっと思いました。
そうですね本当になんかグッズとか身につけてたら大変なことになるだろうなっていうような雰囲気はありましたね。
そうですよね。それ、もちろん普通の一般的に買える席ってことは、ユナイテッドのサポーターの席で見てたってことなんですかね。
そうです。その試合はそうでしたね。まあ、取れないので、
まあそうですよね、
ユナイテッド側で。まあ、それはね、少し、あれですけども、黙って見てるのはちょっと、もどかしいところもありましたけど。
そうだよね。
確かに。
まあ、でも、前半のうちに周りの方々も結構帰って後半は結構ニコニコしながら見えたかなっていう感じ
になりました
。ゴールするためにあの快適さが増していった感じだね。
あ、そうです、まさに静かになって快適さも増して、さすがにちょっとあのホーム側の席でアウェイのちゃんと歌ったりとかさすがにできなかったですけど、あの盛り上がるアウェイスタンドを見てるのが本当にその時は嬉しかったですね。
てかアウェイスタンドも見える席であったってことなんですね、じゃあ。
そうですね、要塞見える席で、まあ、そういう、うん、もう見える側にいたいなって思って、
席を選んで。賢く選んだ、うん、
あんまりちょっと近すぎると、いざこざとかに巻き込まれたら怖いなとか思いましたけど。
はいはいはい。
いいっすね。
いやー、これ、それが1試合目ってのがまた、なんか、持ってるなっていう。
もう、それを見るともういきなり飽きてよかったっていう瞬間を思っちゃいますね。
それが17試合の始まりっていう。
そうです、それが始まり、あの最初の試合でした、ね、
最高っすね。
最高です、本当に。
そっからそれで毎試合スタジアム観戦っていうところだと思うんですけど、
はい、
チケットとか基本どうしてたんですか？
チケットはもう基本オフィシャルサイトでっていう感じでしたね。アンフィールドのチケットって本当に難しいって結構言われてますし、うん、僕もそういう認識でいましたけど、うん、本当になんか粘ればなんだかんだっていうのが結果的にはということでした、ね。まあ、旅行とかで行くと事前に計画して事前に取らなきゃとかいうのあるんで、確かにそれは難しいと思いますけど、
うん、
まあ、コロナ禍っていうのもあって直前で行けなくなる方々も多いですし、
う
ん、
あ、
なんだかんだ取れ、最終的に取れたっていうのが、
全部やり取りはウェブ上でやったんですか？
そうですね、ウェブ上で。
あ、そうなんだ。
全部ウェブ上ですね。なんか特に自分の場合リバプール滞在だったので、あのリバプールに住んでる方限定の公式セールがちゃんとあって、
あ、なるほど。
それでも倍率すごい、うんうん、全然取れる、簡単に言ったら取れないんですけど、 それで取れた試合もありましたし、まあ、そうじゃない試合はなんだかんだ前日とかまで粘っていると他の人が行けなくなった分が公式リセール出てきたりとか、あとは今シーズンからの新しい仕組みで、まあ、そういうコロナ禍で行けなくなることもあるでしょうっていうので、メールで簡単にこうチケットを譲渡できるような仕組みに今シーズンからなってるんですね。なので、あの周りの方々にもすごい助けていただいてっていうのがあります、うんうん、まあ、行けなくなったチケットをリセール出すんじゃなくて、あのぜひくださいみたいな感じで、あの現地の方々にそういう人がいないか手伝ってもらったりだとか、
うんうん、
でまあ、いろんな方法を駆使しながら、あの毎試合行けてたっていう感じですね。
いやーすごいな、そういう感じだったんで、結構毎回こう席種というか場所が違ってるなって思ってましたけど。
あ、そうです
ね。そういうことだったんですね。
そうです、そうです。あの、毎試合、場所は正直選べない、そんなには選べないんで、もう出たところを直前に取るみたいなことが多くて。
はいはい。
うん、
なるほど。
結構、その、現地在住の方向けの、そのリバプールに住んでる方向けのセールとかだと、場所は決まってたりするんですけど、
うん、
リバプールに住んでるメンバーシップを持ってる人とかいうのは、アンフィールドロードスタンドの一角がそのエリアになってたりとか、
うん、
あとメンバーシップ入ってなくてもリバプールに住んでる人が取れるセールっていうのもあって、
うん、
それだとなんと9ポンドとかで取れたりするんですけど、
すごい、ま
あ、それはあのメインスタンドのアッパーの端っこの方だけそういうエリアになっててとか、うんうんうん、で、
うん、
そうですね、他のエリアはあのだいたいシーズンチケット持ってる人が行けなくなったエリアが、うん、あのリセールに出てきてとかで、
うん
うん、
リバプールに住んでる証明みたいなのって必要なんですか？
あの、何か出せとかいうのはなかったですね。実際に住んでる住所をメンバーシップの住所変更するだけでよかったっていうような。
住所があるっていうのが、まあ一つ重要なところなんですね。
そうですね。それでもかなり倍率は高いかなと思いますけど。
その、さっきちょっとおっしゃってた周りの人にも助けてもらって、って言ってましたけど、そういう結構現地のコミュニティみたいにうまく溶け込めてるなって様子を見てたんですけど、
うんうん、
それはどうつながりを作ってったんですかね。もし話せるようなことがあったら聞きたいなと思って、はいはいはい、
チケット探すっていうのがきっかけであったんですけど、その時に、まあ、僕も全然手がないので、あの過去に住まれてた日本の方とかにも、うん、なんか知ってる方いませんかとかいうので話を聞いてて、その人づてにこうつないでいただいて、実際にお会いしてから、あの本当にいろいろたくさん助けていただいたなっていうのが、
ね、なるほど。いや、そういうの本当大事ですよね。
うん、
多分一人じゃ、ね、何もできないことも多いと思うし、
はい、そうそうなんですよね、本当に。
特にリバプールの人は外からわざわざリバプール見に来たとかいうと、すごく温かくしてくれるイメージが勝手にあるけど、まさにそういう感じだったってことだよね、
うん、そうですね、本当に感動しましたね。本当に家族として受け入れてくれてるみたいな、その大げさですけど、
うんうん、
そんな安心感だったりとかがある優しい方々でしたね。
それは一生ものの絆ですね。そしたら
本当そうですね、これからも行くことがあれば、まあ、
連絡取れるもんね。いいね、それは。
そうですね、そんな方々に助けていただいたりでした。
はい、
当然英語で全部やられると思うんですけど、
はい、
どれくらいの英語力があればそういう感じでできますか？
どのくらいですかね。僕はあの本当に英語全然なので
そうなんだ
英語全然ですけど、でもなんとかなるっていうか、ちょっと無責任な感じですねなんとか通じますし、なんか完璧な文法とかじゃなくても全然通じますし、うん、やっぱりなんか自信持って話せばなんとかなるのかな、うん、それでもやっぱりあの通じないことは全然あったりしますし、
うんうん、はいはい、
やっぱ伝えようとする意思がね、ものすごく大事ってことですよね、
うん、そうですね、うんうん、本当にもちろん現地にいる方々もみんながスカーサーってわけでもないですし、あの非ネイティブの方々も全然いますし、うんうん、なんていうんですかね、まあ、テキストベースだったら例えば翻訳機能とか使えばなんとかなったりしますし、はいはいはい、実際に会うなって思った時は自分だったら不安だったんで、うん、事前にこうなんか文章を、
あ、確かに、
あの調べておいて、明日こうやって話すぞとか
準備しながら、なるほどなるほど、
それは地道でめっちゃ偉い努力だと思います、
うん、それでも まあ、発音が悪くて通じないとかあったりするんですけど、
まあ、そこはへこたれずにね、何度も、ね、何度も何度も言うしかないよね。
はい、
いやでもこれからそのリバプール行って同じことしたいって思う人はちょっと勇気づけられたんじゃないですかね、今ので。
本当に
そんなに英語力なくてももう飛び込むのが重要みたいな。
うん、
本当に思います。本当にその通りだと思いますね。
うん、
便利ですからね、ネット便利なんで本当にいい具合に翻訳してくれますし、まあ、変な翻訳にならないようにするスキルみたいなのがもうちょっとは必要なんですかね。なんかうまく翻訳されるような簡単な日本語にして伝えるような簡単な日本語を準備しておいて、こう短文で翻訳してよしこれ明日言うんだみたいな。
あ、確かにそこの翻訳機にかます日本語の方が重要かもしれないですね。
あ、それは思いましたね。 なんかやってて
なるほど。
翻訳された英語がちょっと不自然かもとか気づけるレベルの英語力っていうんですかね、うん、でも本当に初歩だと思いますけど、
うん、
が中1英語くらい軽くかかってるとかでも全然大丈夫なんじゃないかなってなるほど、思っちゃいますね。
まあできるに越したことはないけど、そんなにできなくてもなんとかなるよっていう。
はい、できるに越したことは間違いないですけど、はい、できないから絡まない現地の方と話すのやめておこうとかっていうのは本当に全く思わなくて大丈夫だと思います。
そういうことですね、
はい、
なるほど。あとはちなみにどんなところに住んでたんですかね。
あの自分の場合はワーホリといつつ語学学校に通ってたので、あの学生寮に住んでて、うん、あの場所で言うと、うん、リバプールのシティセンターの中で行ったことある人だと分かるか、あの有名な図書館がリバプールにセントラルライブラリーっていうのがあって、それの近くのあたりですね、
はいはい、
シティセンターの北側というか。
そうか、ビザっていうことは働かなきゃいけないと思ってたんですけど。
そうですね、この YMS っていうビザが就労ビザなんですけど、就学もできるっていうビザで。
ああ、なるほど。
就学専用のビザだとアルバイトしかできないとかあると思うんですけど、フルタイムと就学両方できるっていうビザでしたね。で自分の場合はそのコロナ禍もあって渡航できない期間もあって、期間が短くなっちゃってたのもあって、なかなか長く働けない人って企業側も雇いにくかったりするんで、ちょっと働くの難しいなと思って、結局就学のみになっちゃったんですけど、まあ、収入を得れるビザなので、まあ、例えば日本、自分の場合だったらあの有給消化期間中だったので有給の分のお給料は日本から入ってきたりとか。
そういうことね、うん、収入はどうしてたんだろうと思ってたけど、そうか、有給期間中に収まったっていう感じ。
そうですね、もう最終出社翌日出発で、もうこのことは見越してたので、もう全然有給使わずに取っておいて、
いいな、
あのそれで収入はその期間はあったっていうので、ね、
じゃあ滝のロスタイムゴールの間も給料は発生してたわけです
ね。美味しいですね。そうか、
美味しい。
なんかちょっと申し訳ない気もしつつ美味しいですね。そうですね。なので実質はワークしてないんですけど、自分の場合は YMS というビザで。
なるほど。
うん、ぜひ、あの、行きたい方がいたらチャレンジしてほしいビザだと思います。これ英語力も申し込みの時点で必要なくて、抽選に当たりさえすれば2年間イギリスに行けちゃうっていう超素敵なビザなので、うん、もちろん自分のケースは違いましたけど、普通に2年行ってる方で現地で働いてたら、そのままビザサポートが企業からされて、あのもっと長く現地に住めちゃう人とかいますし、本当に憧れがある方とかぜひ YMS ビザ応募してみてほしいなって思うところです。
で住んでたのがシティセンターの北側だったと。
じゃあ結構暮らしやすいというか。
そうですね、
買い物とかしやすかった感じですかね。
あのしやすかったですね、徒歩であのシティセンターまで出て、うん、リバプール本当にいいなって思ったのが、ロンドンみたいな雰囲気じゃないですけど、そんなに田舎でもないじゃないですか、うん、シティセンターしっかりいろんなお店があって、うん、でそれが全部徒歩で行ける範囲にこうギュッと詰まってくれてるんで、揃わないものないし、
なるほど、
徒歩でちょろっと行けばあの楽しいお店や必需品買えるお店もあって、娯楽も生活も全部一つにまとまってるみたいないうのがすごい暮らしやすかったなって思います、う
ん、ビートルズもあるしね。
いや本当に音楽も本当に楽しめる環境揃ってますし、もう好きな方はぜひという感じですね。
なんか街での思い出とかありますか。
街での思い出、そうですね、なんかもう日々思い出っていう感じの中でも 衝撃インパクトの大きさで言ったら、街の中であの南野選手と遭遇してサインをもらえたっていうのが、
それそんな感じだったんだ。
それも
インパクトでしたね。
いいな。
それもすごいなってあのツイート見て本当にびっくりして、いやもう
そうですね、
佐久間本当に毎回すごいなって、トレントもすごかったけど南野も
そうなんですよね、もう本当にラッキーというか、まあ いつか会えるぞと思ってあのユニフォームを忍ばせてたりとか、
なんかもうそうなんだ。でも本当にすごいね、いろいろ準備が。
そうですね、ちょっとトレントの時はもうミラクルっていう感じでしたけど、まあ、あれで味を占めてというか、
なるほどね
でちょうどその頃にあのユニフォーム、南野選手のユニフォーム買ったっていうのもあって、あの、うん、持ってればいつか会えるでしょうって思ってサインペンとユニフォームを忍ばせていたら、わって、これ南野かな、いや、そうだっていう感じで、もちろんちょっと、ま、街で会うとプライベートなので、あの、ちょっと申し訳ないかなっていう気持ちはありましたけど、いや今ユニフォーム持ってるしって、いや、今行くべきでしょうとか思って
、
ちょっと声かけさせていただいたら、本当に快く対応してくれたっていう思い出ですね。
じゃあ生活圏でたまたま会ったって感じだったんだ、カズマくんからしても。
そうです。
へ、はい、すごいな、それは。
本当に心よく対応してくれましたね。あのサイン書くときに もう日本語でコミュニケーション取れるっていうのが感動で。
ああ、そうだよね。そう、名前プールの選手と日本語で話せるっていう。はい、
そうなんです。それもすごいワクワクドキドキしましたし、なんか名前とか教えてください、あの漢字で教えてくれれば書きますよっていうふうに言ってくださって、あの彼のスマートフォンで僕の名前を検索して書いてくれたりとか、
すごい、あの
せっかくなんでよかったら写真もあっちの方で撮りますかっていうのを南野選手の方から言っていただいて、写真撮っていただいたりだとか、本当にファンサービスがすごくて、もう余計大好きになっちゃいますね。
い
やしていただけると、
聞いてるだけでも興奮してきますね。
うん、聞いてるだけでちょっと。すごいな、
本当に嬉しかったですね。サインをしていただいたユニフォームが、あの、うん、見た記念にすぐ買っちゃうっていうような生活だったので、あのカラボーカップでゴール決めて、1着買って、うんうん、で、アーセナル戦でゴール決めて、プレミア仕様も欲しいとか思って、南野選手2着買って持ってたんですけど、うんうんうん、やっぱりカラバオカップのユニフォームにもサインしていただいて、その後にまたあの劇的なゴールとかを見ると、なんかもうその帰ってからまたユニフォームを見るとすごい嬉しくなったりとかっていうのもありましたね。
確かに
そうですよね。
あの優しくしてくれた彼が頑張ってるっていうのはものすごくこうよりワクワクするっていうか嬉しくなるよね。
はい、本当にそうです。
いいね。
これは特に街の中でも印象、インパクト大きかった。
そうか、そういう感じだったんですね。
すごいな。でもちゃんとこう準備してるのがやっぱすごいっすよ。
やっぱ準備大事ですね。
準備大事でしたね、結果的には。
なんかそれがこう手繰り寄せてる気がする。
まあ、大きな街じゃないですもんね、リバプールって。会えるかなとかいうちょっと希望を持ってっていう感じでしたけど、
お買い物する場所もたくさんありそうな感じはない、ね、
あでも南野選手以外は会わなかったですけどね。なんか他の方に聞くと、なんかたまにあのこの前シティセンターにエバートの選手がいたよとか、ちょくちょくそういうのを聞いたりすることはあったんですけど、あでも直接お会いできたのが南野選手って本当に僕は嬉しかったです。
いや、その他町関連で何かあったりします？
街の中で楽しむっていう意味だと、自分の場合音楽が好きだったりしたので、まあ、日常的にはその音楽に関わる場所が、はいはい、ライブハウスがすごくあるとかっていうのが、あの自分の生活の中ではすごいあの思い出だったりもしましたけどね。例えばビートルズだったら、あの毎週週末には有名なコピーバンドの方が演奏するイベントがあって、すごい安く入れていい音楽が聴けるだとかっていうのが、街の中だとやっぱ音楽のことが多かったりしましたね。
なるほど。
クー FC に関することだと、まあ、日常的にこういい試合の後に街でチャントが聞こえてきたりとか、
はいはいはい、
そういうの好き
ありましたね。まあ、その日常的にもう リバプファンが街で目立つっていうわけではさすがにないんですけど、試合後とか 午後試合が終わって夕方みんなファンがシティに戻ってくるとちょっとちゃんとが聞こえてきたりだとか、
うんうん、
っていうのがありましたね。あと僕的にはストアがやっぱシティセンターにもあるんで、もう毎日ストアに通う日々が毎日でオーバーですね。ちょっとでもなかなかオンラインで品切れになっちゃってるものを探したりだとか、
うん、
あの当日スタジアムで売り切れてしまったマッチデイプログラムをストアで探したりだとかっていうのができるのも楽しみでしたね。
ユニフォームはカズマ君はもう以前からツイートもユニフォームいろいろ紹介してくれてたりとか見てましたけど、はいはい、現地ではどれくらい買ったんですか？
現地でそうだ何着だっけ ?1、2、3、4、5、6、7、8着か9着ですかね。
すごい。
さすが。
そんなに買ってないっていう感覚だったんですけど、塵も積もればっていう感じでしたね。もう行ってた時期にちょうどセールもあったりしたんで、あの、うん、お得感もあって、でも、うんうん、ユニフォームって微妙なラインですよね。その単価で言うとギリこう手を出したくなる金額で、でも積もるとそれなりの金額になったりするんで、うん、後から思い返すと、まあ、やりすぎたなって思ったりするんですけど、その時はなんかお得感に負け、お得感と欲しさで買っちゃったりしますよね。
なんかこう選ぶ基準とかあるんですか？
僕は結構試合のアルバムみたいな感じでユニフォームを買いたいタイプなので、
うん、
例えばポルト戦でチアゴがスーパーゴールを決めて、
はいはいはい、
あれはなんなん気持ちいいなと思って、もうチアゴのやつ買っちゃおう、あのチャンピオンズリーグ仕様で買っちゃおうとか言ってチアゴのを買ったりだとか、あとサードユニフォーム、あの黄色のやつで、うん、あのサンシーロにミランのアウェー、CL のアウェー戦を見に行った時に、うん、自分の中ではコナテのプレーがあの印象的で、よし抑えてましたし、あと、イブラヒモビッチとマッチアップして、勝って、試合後にユニフォーム交換してたりだとか、すごい印象的なシーンが多くて、サードはチャンピオンズリーグ仕様のコナテにしようとか、いうので選んだりしましたね。あとは、あの、マーキングするときに、あの、チャンピオンズリーグの仕様のマーキングですかね。
うんうん、オリジナルの。
そうです、あのオリジナルのクラブのフォントは基本的にはオフィシャルストアとかストアじゃないと入れ、リバプルのストアじゃないと入れてもらえないので、まあ、いるからこそ入れてもらえるやつにしようっていうのには、あのプレミアリーグのマークよりはあの、うん、チャンピオンズリーグのマーキングの方が多かったですね、この時
は。はいはい、
プレミアリーグのマーキングってなんだかんだ別で手に入ったりとか、
うんうん、
どこでも圧着してもらいたいとか結構あるんですけど、あのリバプルのオリジナルフォントってなかなか単品で手に入らなかったり、ものすごい単品販売高額だったりするんで、
うんうんうん、
まあ、常識的な値段で手に入れるにはオフィシャルでストアで買う必要があるんですけど、まあ、現地だと入れてくれますし、あとたまに、ね、海外クオリティみたいな感じですごい曲がってついたりすることもはいはい、はい、ありますけど、これは自分がこうそこ気にするからまっすぐにしてねとか釘を刺して買ったりするとさすがに気をつけてつけてくれたりするんで、
なんかツイート見てても曲がってたから交換してもらったとかなんか本当こだわりがすごいなって
結構でも結構気になるレベルで曲がってたりするんですよね。ストアに飾ってあるのもすごい曲がってたりするんですけど、うんうん、それが気になりますっていうと細けえなこいつって思われてると思いますけど親切に書いてくれたりとかしたんで、
ちゃんと変えてくれるんですね。我慢しろみたいな感じじゃなくて。
変えてくれました。で、変えてくれて、いや、でも、完璧は無理だよって言われながら、これ、一回だからねって言われて変えてくれたりとかでしたね。なるほど。僕はこだわりましたけど、うん、こだわるもんじゃないなと思ってします。もちろん選手のやつも、あの、マッチデイの着用したシャツとかって飾ってあるの見たりすると、うん、ひどい位置につけられたりとか、結構は。してるんで、よっぽどそれよりスターのものは綺麗だなって思ったりしますし、
うん、
そうなんです、平気で縫い目の上にとかすごい暇がってること全然あるんで、
うん、
はい、そんな感じで、
まあ、オンラインとかで買っても交換まではやっぱできないですからね、現地ならではの。
そうですね、現地ならではでしたね、
うん、
と自分で持ってたユニフォームをマーキングしてもらいに行ったりもしましたね、ストアで。マーキングのみも対応してくれるんで、
はいはい、
なかなかその LFC フォントを をつけたかったユニフォームとか持って行ってつけてもらったりとかもありましたね。
それは昔のユニフォームもつけてくれるんですか？
あ、昔のユニフォームつけてくれましたね。私の持って行ったのは、1920と1819のユニフォームを持って行って、それはつけてくれましたね。
なるほど。
うん、
そう考えると確かにユニフォームマニア的にはもう現地行かなきゃって感じになりますね。
うん、
もし手持ちがあれば。
そうですね。そんな感じでしたね。本当に。うん、確かにこれも街の思い出の一つかなと思います。うん、結構ストアには行ったり来たりしながら、その店員さんとマーキングの話とかしてみたり。
そんだけ言ってると覚えられそうですね。
覚えられそうですね。なんかこだわりの強い人来たなって思われたかもしれないですけど。
街でよくリバプールっていうと赤か青かみたいな、
あ、
なんかそういう話あるって言いますけど、はい、そういうのは実際なんか感じられたところありました？はいはい、
感じられたのもありましたね。正直街の中でフットボールファンの存在感ってそんなに強くないかなって日常的には思ったりしたんですけど、
うん、
あのなんかサンタランみたいなイベント、なんて名前だったっけな、正確に思い出せないんですけど、あの、うん、リバプールの住民たちがサンタの格好をして街を走るみたいな、街を歩くか、うん、そんなイベントがあって、その時にエバートンファンの人は青色のサンタのコスチュームで街を歩くみたいなイベントがあって、うん、街中サンタだらけって感じだったんですけど、まあ、エバートンのファンって意外と少ないのかなとか街を見たくポツラポツラ青がいてっていうのが気になったりもしましたね。
なるほど。あとはじゃあ
赤か青かで言うと、うん、街の近くよりも結構スタジアムの近くの方が感じることありましたね。
あ、
やっぱり同じ家族の中に赤のファンも青のファンもやっぱりいるところが多くて、
うん、
マージーサイドダービーとかだと近くのバーにどっちものファンがいて、まあ、それでもあの喧嘩になることなく仲良く飲み食いしてたりだとか、うん、とリバプールの試合の日でもリバプールファンの集まるバーとかに、まあ、家族だし弟だしみたいな感じで青のファンも来てたりとかっていうのもありましたね。結構フットボールファンの存在感でいうとやっぱりスタジアムの近くの方が結構多く感じましたね。住んでるエリアがそっちだからっていうことだと思うんですけど。
なるほど。なんかそれで言うと、あのマージーサイドダービー12月の頭にあったと思うんですけど、はい、その時はなんか街含めて雰囲気やっぱ変わったりするんですか？
スタジアムの近くはやっぱり変わりましたね。あのもちろん一つのバーの中にギチギチに両チームのファンがいるっていうのも他のダービーじゃなかなかない光景だと思いますし、そうですね、エバートンファンってどうなんですかね。街の中とかだと、街の中だとやっぱりリバプールの上着てる人とか見かけることが多いですけど、うん、やっぱりその日になると青の服を着てる人が増えたりだとか、
うん、
一気にやっぱりエバートファンものすごい、もちろんローカルの人が多くて声も大きいですし、
うん、
迫力あるんでスタジアム近づいてくると道の中に溜まって大声でちゃんと歌ってて、いやさすがだなって思うこととか多かったですね。うん、フードバンクとかはあの心温まる感じでしたね。リバプールとエバートの試合、こうフードバンクなバンが出て、うん、そこに食料寄付するみたいのがあって、はいはいはい、そこに行くと青のコスチューム来た人も赤のコスチューム来た人もこう行って、あの缶詰とか寄付して、リバプールに住む人たちはみんなファミリーっていう感じの雰囲気が出てるのはすごい、うん、あの温まるなっていう感じでした。もちろん試合の雰囲気はそんなことはないんですけど、外の雰囲気はそれ温かくなるようなことが多くてっていうのは思いましたね。
ダービーもあのグディソンパークで観戦されてたと思うんですけど、
はい、
どうでした？
まあ、あの試合もリバプールが快勝ということでリバプールファンのボルテージは素晴らしくていい雰囲気でしたね。とあの本当にあの試合印象的だったのが、エバートンの試合ってあんまりやっぱり見に行く機会は多くなかったですけど、エバートンファンも すごい迫力ですし、特にローカルの人が多くてスカウサーってやっぱ声も大きいし感情の起伏もみたいに、そのイメージ通りで、あの試合はエバートンのサポーターはもう怒ってる時間が多かったんじゃないかなと思うんですけど
そうですよね。
試合の印象、試合通してのサポーターの印象でいうと、リバプールファンは結構一致団結して歌を歌ってっていう印象で、エバートンファンはとにかく叫び続けるみたいな、なんかちゃんとあの揃って歌うっていうのももちろんありますけど、なんかプレーに対してものすごい声で罵声を浴びせたり、いいプレーした時には褒めたりとか、 そのシンプルに歓声がすごい迫力で大きかったなっていうのがエバートンファンの印象で、まあ、あのポンポンって点が入っちゃった時にはユナイトド戦の時みたいに前半で帰っちゃうお客さんもいましたし、うん、まあ、そんな雰囲気でしたね。リバプールファンは大喜びって発言とも抱かれて素晴らしい雰囲気だったと思います。とはグリソンパークでのアウェーのサポーターがやっぱり一番応援的には熱い応援がされるのかなっていうふうに思ったのもありましたね。アウェーサポーター席に入る人って、うん、これまで長く見てきた人じゃないと入れないし、うん、でしかも移動もそんなに、もちろんホーム、場所的にはホームなので、
うんうん、
あのすぐに行けて、熱い人たちがやっぱ行きやすいっていうのもあって、多分アンフィールドとかだと、ちょっと珍しいチャントが打たれた時に、こう、シューッとすぐに、あの、チャントが消えてしまうみたいなことがあったりするのも、グリソンパークの、あの、アウェイスタンドだと、珍しいチャントもずっと大声で歌い続けてたりだとか、さすがの迫力だなって思ったのはありますね。
あと、その他で、印象的だった試合みたいなところも聞いていきたいんですけど、
はいはい、
なんか思いつくところであります？
印象的だった試合はもう結構やっぱり全試合ハイライトありますねっていうのが思い返すと、ラーナ・ジェラードが帰ってきたりとか、あと日本人対決のアーセナル戦だったりとか、マジサイドダービーもそうですし、あと、はいはい、アウェーのウルブス戦とかロスタイムのミラクルオリギーもそうですし、サンシーロでプレーとかもありましたし、スタジアムの雰囲気も含めて一番印象的だったのはカラバオの準々決勝でしたね、自分の中では。あのレスター戦の試合は前半は散々な出来だったかもしれないですけど、後半ビハインドで迎えてジョタが1点決めて3人になった時、ビハインドなんですけど、やっぱりカップ戦のビハインドのアンフィールドすごいなっていう、
なるほど、
手が届くんじゃないかってこうなった時にファンのボルテージすごくて、もうそこからはもうボールを奪ったらもう大盛り上がりで、チャンスになっても全部大盛り上がりで、あの一番いい雰囲気だったんじゃないかなと。自分もいて、この試合絶対追いつけるって本当に本当にもうこれ追いつけるなって思う感じの雰囲気で、ビハインドなんですけど、そんな感じで最終的にやっぱり本当に追いつけちゃうっていうのが、あの試合はまさにアンフィールドだなっていう感じがしましたね。
なるほど、確かにカップ戦のビハインドのアンフィールドっていうのはこの試合ぐらいですよね。 CL だとね、全勝してたりとか、
うん、そうなんですよね、順当に勝ってた試合も多くて、うん、結構アンフィールドに来るファンも結構正直だなって思うことが結構あって、ずっと選手を鼓舞するっていうよりも、なんか試合通してこの自分たちがテレビで見てる時もつまらない展開だと眠くなっちゃったりだとかあると思うんですけど、あのスタジアムのボルテージもなんかそれに近いなって思うことがあって、もちろんなんか停滞した内容だったらファンもちょっと静かになりますし、逆にあのこれいけるんじゃないかみたいなチャンスが来たりとか、あと流れが良くなってきた時になんかその雰囲気をもう最大限増幅してくれるようなファンの人たちだなって思ったのがありますね。選手も本当に今調子いいかもっていう感覚がファンの声援でものすごく何倍にもその気持ちが膨れるみたいな感じなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
なるほど。
それが特にカップ戦のビハインドは、
確かに
雰囲気が良かったっていうのがあって、もう前半と後半を見違えるような雰囲気でしたし、スタジアムも、
なるほど。確かアンフィールド行くと熱気がすごくて、この雰囲気負けるわけないなって思う、感じたこと僕もあるんですよね、
はい、
でもやっぱり、ね、カップ戦で負けたら終わりの試合の雰囲気っていうのはやっぱり格別なんだろうなってのは思うし、まあ、今の感想聞いてても、ね、ちょっと行きたいなって気持ちになりましたね。それはめったに味わえないことですよね。こうカップ戦で、ビハインドでしかも複数失点差を1個追い上げた時の雰囲気って多分やばいんだろうなっていうのは中継見てても思うんで、
はい、
そういう展開って、ね、めっちゃ珍しいですよね、リバプール的には。
そうですよね、確かに、まあ、簡単に勝てる今はそうではないかもしれないですけど、
そうなんですよね、
結構順調に勝ってた時もありましたし、ビハインドを何としても追いついてみたいなケースってあまり多くはないですよね。これからはチャンピオンズリーグもあるんで、すごい楽しみですよね。
中継見てても感じますからね、それは。こんな負けてんのになんだこの盛り上がりはみたいな。
本当に。
だから、今季に限らず、ね、ずっとリバプールを見てても、 そういう試合ってドルトムントとの試合とかバルセロナとの試合とか結構限られるなっていうのがあるんで、うん、そういうのがまあカラバオとはいえ見れたのも非常に良、ねうんはい、かったですね。それは、
うん、
そうですね。それもありましたね。カラバオで平日の夜でこの熱狂みたいな
確かに確かにね、うん、こんなにカラバオ楽しめるシーズンないっていう、ね、これまでも拓也さんと僕たち話してきたんだけど、うん、まさにその1試合だよねこれは。
そうですね、そんな試合でしたね本当に。
しかも決めたのが滝っていうね、
うん、
はい本当にそうです。
いや、まあ、
カラバオ特になんかカップ戦ってアウェー席のスペースが広くなってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうだよね。
そうなんですね。リーグ戦だとあのアウェースタンドってアンフィールドロードスタンドの1階の一部みたいな感じなのが、
うんうんうん、
カップ戦だとアンフィールドロードの1階全部みたいになって、
うんうん、
結構相手の声援とかもしっかり聞こえるというか迫力あるんですけど、やっぱりそれをあの後半の雰囲気で相手のサポーターも黙らせるみたいな雰囲気があったのはもうさすがアンフィールドっていうの一番強く感じたのがこの試合でしたね。
すごいな。カップ戦今度もし行った時はぜひ行ってみたいな。
ねえ行きたいですねカップ戦。
うん、
特にちょっとチケットも安いですね国内のカップ戦とかだと。カラバオとか FA カップとかってチケットも全然安くて平日の夜だと比較的取りやすいですし。
うんうん、なるほど。他はアーセナル戦とかはめっちゃライン際で近くで見てたかと思うんですけど、
はい、
その辺どうでした？ああいう席だと。
あの素晴らしかったですね最前席であの選手たちがアップをする側の最前席だったので、うん、常に誰かが目の前にいるっていう感じだったんですけど超嬉しかったです目の前にあのヘンドやタキがアップをしててヘンドその試合、うん、あのスタートじゃなかったですけど、
うん、
あのアップしながらもうすごい大きな声でコーチングしてたりとかさすがキャプテンだなって思う場面も多かったですし、はいはい、あと特に自分の場合は正直自分ちょっとサッカー未経験で、
うん、
あのそんなにフットボールの戦術とかもあの見てて詳しい方じゃないのでそういう意味だと結構近くで憧れの存在を見れたりとかあの人対人のマッチアップが目の前で見えるっていうのは自分的にはすごくあの嬉しかったりもしたので、
うん、
特に最前列はあの試合は印象的でしたね。
すごいなもう目の前でアップしてるヘンドとかがいるってなんかもう想像しただけですごいなって、
うん、
本当ですね声届くんじゃないかっていう、
うん
まあ、実際話してるファンの人もいましたし、
ねうんうん
うん、
試合全体を見るっていう意味だとすごく見えにくい席だとは思うんですけどねもう最前席ってちょっと掘られたりもするんで本当にピッチレベルなんで、うん、遠くのプレーの様子は全然見えないですしあとはもう常にアップで選手がいるという状態なのでプレーは隠れちゃうことが多いんですけど、
うんうん
まあ、その興奮っていう意味だとすごくいい席だなって思います。
でもあのさっきまでアップしてた滝がゴール決めたみたいな、
はいはい、
そういう感じになるわけですよね。
本当そうですね。あのさっきまでアップしてたのが呼ばれて出るかなと思ったら出た瞬間ゴールを決めるみたいな、
ね、
あれ興奮ですね。
試合そうだったから、うん、
もうこのために準備してたんだねとかいうのを思うとなんかジーンときますね、
うん、それでユニフォーム買っちゃうと。
そうですね、興奮してユニフォーム買っちゃうとい
やいいお客さんですね。
いいお客さんだったと思います嬉しくなるとすぐにみたいな。
まあでも買っちゃうよねそれ見たら。
買っちゃいましたね。もう南野さんも2枚も買ってくれてありがとうございますみたいな感じで言ってくださって。
あ、そうなんだ。
買っちゃいます。そうです。
すごい。
あとはやっぱジェラードどうだったとかも聞いてみたいな、
うん、あ、ジェラード、そうですね、あのファンは嬉しかったと思います。そのリバプールファンに向けて何かあのララーナが会場回ったみたいなそういう分かりやすいアクションはなかったと思うんですけど、
はいはい、
まあ、それでも戻ってきてあの彼のチャントがあのリバプールファンが自然に歌うのを聞けたりとか、
うん、
っていうのも印象的でしたし、まあ、なんですかね、もうずっと憧れてたから立ち姿を見てるだけでもなんかすごい高揚するっていうありました
ね。いや、もう画面越しでもそうだったからね。
うん、
本人が、僕はちょっと彼の現役時代は見に行けなかったのでやっと本物が、うんうん、まあ、プレイしてる姿じゃないのは残念ですけどそれでも 本人を目の前で見れたっていうのはすごい思い出に残ってますね、うん。まあ、あくまでアストンビラのジェラードとして帰ってきてたっていう雰囲気はありましたけど、なのでそんなにジェラードのチャントも何回も歌われるっていう雰囲気ではなかったですけど、それでももう特別ですね。本人が帰ってくるっていうのは、サポーターの人たちもどういう感じで受け入れたらいいかみたいな、多分迷ってたところもあるような雰囲気は感じましたね。試合前のバーとかでもジェラード帰ってくるねみたいな話すると、なかなか嬉しいとか、いやなんでそんな敵のチームに行くんだとかっていう意見をこうはっきり言いにくいようなちょっと雰囲気を感じつつ、それでもやっぱりスタジアムに彼が戻ってくると自然と歓声が上がって、一度はちゃんと歌われてみたいな、うん、様子でしたね。
なるほど。
うん、深いというかあれですね、こう文脈がすごく深い話ですね。重みがあるというか、はい、ちょっといろいろ勝手に想像膨らむようなワンシーンですね。それは
やっぱりでも最終的には成功を願ってるファンがやっぱり多いですよね。
そうですね。
何よりその試合で危ない雰囲気もありましたけど、勝てて
確かに
本当に5センチになってる場合じゃないっていう、
そう、
はい、うん、
そう、ジェラード頑張ってほしいっていうよりも結構大丈夫かなこの試合みたいな雰囲気に、試合中はどんどんジェラードがってよりは純粋に試合をもうちゃんとしなきゃみたいな雰囲気がありましたかね、スタジアムも、うん、
そうですよね。
で無事勝って、ピッチ上にジェラードが入ってきた時に改めてジェラードのちゃんとが歌われてみたいな、
うんうん、あれもね、勝ってたからああいう雰囲気になってたかもっていうところですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱり歓迎ムードは試合終了後の方があったと思いますね、うん。
あとはイタツさんなんか聞いておきたい試合とか、
いやーめっちゃくだらないかもしれないんですけど、サンシーローも行かれててすごいなと思ったんですけど、
はいはい、
ナットのターンはよく見えました、
ね、なんかそうなんですよね、ちょうどあれよく見えてリバプールサポーターみんなでおーというかわらみたいな雰囲気
わら
あーそれはよかった、
ちょっと笑っちゃうみたいな雰囲気もあり
つつ、あーよかった。いやなんかそうね、みんな同じ感情だったんだっていうのが分かってすごいよかった。
同じ感情だと思いますそうですね、サンシーロの雰囲気も格別でしたね。
本当にそうだよね、イタリア人にとってのチャンピオンズリーグってまたすごいものがありますよね、
はい、
うん。
あの試合は本当に声援って意味だとホームのファンすごく素晴らしくて、うん、コールリーダーがいるってのもあると思いますけど、うんうん、すごい統率されてて声量はすごいですし、まあ、特にアウェーのサポーターすごい端っこに追いやられるんで、うん、チャンピオンズリーグ
が、うん、
片側の最上段ちょっとしかなくて、
うん、
もう極寒ですしなかなか辛い環境だったりしたんですけど、それでもホームサポーターはすごい大声援と後押しする雰囲気は特別な感じがしましたね。それでもやっぱりリバプールサポーター勝ったら嬉しくて、最後は大騒ぎでしたけど、
いいですね。ヨーロピアンナイトも両方ホームもアウェーも見れてる感じだったんでいいなと思って、そうですね、僕結構チャンピオンズリーグ好きなんで聞いちゃいましたけど、とにかくいいシーンばっかりですね、そう振り返ると。
そうですね、なんかサンシロで聞くアンセムって嬉しいですね。印象が強いっていうのがあります。
めっちゃ優勝してるしね、ミランはね、
はい、
この雑談ラジオの尺じゃ全然聞ききれないです ね、
そうですね、
当たり前ですけど、ちょっとまた直接ね飲みに行ったり会ったりして深掘りしたい、行きたいですね、はい、なんかポロッと出てくる話もたくさんありそうだし、
そうですね、なんかまた思い出したとかあるかもしれない
今度じっくり行きたいですね。
ぜひ隔離が明けたらよろしくお願いします。
ぜひぜひ。はい、じゃあもう結構いい時間になってきたんで、一回ここで区切ろうかなと思いますけど、まだまだちょっと聞きたい話あるんで、また次の回ということでやっていきたいと思いますので、そちらもお楽しみにしてもらえればと思います。今回の感想とかぜひハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。